お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
アメリカのドナルド・トランプ大統領が就任してから2週間後、アメリカのピート・ヘグセス国防長官が外国の国防相と最初に行った対面での会談の相手は、オーストラリアのリチャード・マールズ国防相でした。オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国による安全保障の枠組み、オーカスについてヘグセス国防長官は、トランプ政権がオーカスを支持することを確認し、オーストラリアからアメリカに対する1回目の支払い、5億 US ドルを歓迎しました。オーカスは前のバイデン政権の時にまとまりました。トランプ政権がオーカスを支持するかどうか注目されていました。ヘグセス国防長官です。大統領はオーカスについてしっかり認識しており支持しています。大統領は防衛産業基地の重要性を認識しています。オーストラリアが望んでいるものであり、アメリカのサブテレニアンにおける能力だけでなく、同盟国やパートナー国の能力を高めます。これはアメリカが自分たちで対処できるインド太平洋でのミッションではありません。同盟国やパートナー国は屈強であるべきで、技術を共有します。そして原子力潜水艦はその中で大きな位置を占めています。大統領はこれを認識しており、このトピックについて支援とリーダーシップを感謝しています。ヘグセス国防長官でした。マールズ国防相は、オーストラリアが配備する予定の原子力潜水艦の製造契約でアメリカに5億 US ドルの初回の支払いを行ったことを認めました。オーストラリア時間で週末に行われた会談、マールズ国防相とヘグセス国防長官のやり取りでは、支払いに問題がなかったかどうかを聞く冗談のほかに、オーストラリア側が初回の支払いを新政権誕生後数週間以内に行おうとし、実際にヘグセス国防長官の就任後最初の週に行われ、国防省会談が設けられたことに満足していることも示されました。マールズ国防相とヘグセス国防長官のやり取りでした。オーカスは自由で開かれたインド太平洋を推進することを目的に結ばれたもので、次世代型原子力潜水艦の建造に必要な材料や機器などをイギリスとアメリカがオーストラリアに供与することで合意しています。アメリカはオーカスが合意されるまでの50年間潜水艦技術を共有する国はイギリスだけでした。オーカスでアメリカはオーストラリアに対し、2030年代初頭までにバージニア級潜水艦3隻を売却します。ヘグセス国防長官は、予定通りに潜水艦を供与できるよう取り組むと述べました。トランプ大統領が取り組んでいることの一つに、お役所仕事をなくし、防衛産業基地に投資し、同盟国やパートナー国の力になることがあります。これはトランプ大統領がこれまでに実証していますが、これまでの4年間で欠けていたことです。アメリカは最高の同盟国となります。そして大統領がこれらの戦略的なパートナーシップを結び、それに投資していく際に国防省で責任を与えられたのが私です。アメリカも自己投資し、自らもリスクを背負っています。目指すものを実現するためにできることをすべて行います。ヘグセス国防長官でした。マールズ国防相は、オーカスで合意されたプロジェクトが完了するのを見届けると述べました。過去には難しい時期もありました。オーストラリアがアメリカの防衛産業基地に数十億ドルという貢献をすることが、目指すものの実現に向けて重要な要素であることは言うまでもありません。私たちはその進展によって勇気づけられます。まだ道半ばですが、これは共に成し遂げるものです。オーストラリアとアメリカ両方の視点から行われるべきで、インド太平洋、そして世界における抑止力といった観点からも必要なことです。マールズ国防相でした。オーカスでは、オーストラリアは2027年から 西オーストラリア州の海軍基地にアメリカとイギリスからの原子力潜水艦最大5隻を配備する予定です。ピラー2と呼ばれるオーカスの第2の柱では先端兵器や AI、 量子技術などの先進能力分野での技術共有が行われます。オーカスに否定的な声としては原子力潜水艦に使われる原子力部品の調達や軍事活動の高まりに対する懸念、そして放射性廃棄物をめぐる問題が上がっています。さらにオーカスの合意を進めていく上でのスケジュールやコストへの疑問もあります。オーストラリア政府はこれまで原子力潜水艦を配備するにあたり核不拡散の義務を引き続き果たしていくとしています。また連邦政府の試算によると2055年までの30年間で原子力潜水艦を購入し稼働させていくための費用は2680億オーストラリアドルから3680億オーストラリアドルとなっています。 SBS ニュースのビワクワンのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。